います。年末に斉藤勇先生からの台湾にいらっしゃいませんかと言っていただいて、クリスマスが終わったらいらっしゃいませんかということ で、お誘いいただきました。次男の達也が今年から台湾の大学で奉仕していることもあって、また台湾の先生方が14人6月に来てくださったこともあって、ぜひ来てくださいということで、私どもは教会の休暇をいただいて利用して行かせていただくことと決めましたら、西村先生、佐野先生たちがぜひ年明けも行ってくださいということで、長老室の皆様のご理解のもとに、クリスマスの24日が終わった後で出かけることになりました。今年の日曜日の礼拝メッセージは今日が最後になって、あとは佐野先生、西村先生が年末と年明けを守ってくださるので安心して出かけます。病気をして治った後、本当に走り詰めの1年間だったと思って、少しゆっくりしていきたい、するようにということでもありました。でも週末ラジオの録音が、しないといけないというので、録音を金曜日の夜遅くして、西村先生が昨日お忙しい中に編集してくださって、放送局には月曜日に着くという段取りで進んでおります。大学の方も緊急事態が起こって、役所との関係ですが、ぜひ緊急に23日か4日に常任理事会を招集してほしいということですが、一緒に牧師たちも無理ですから、もう私の決断で対応だけお願いしておいて、新年年明けていたしましょうということで準備が進んでいます。分厚い書類がファックスできまして、言ってる間も読んでおかないといけないかなという、そんな感じでおります。本当に、1年間皆様と一緒に歩むことができて感謝をしております。今年の兵庫、私たちは御霊によって生き歩むという御言葉で1年歩いてきました。今日洗礼を受けられた方々のお顔が、この前洗礼を受けられた方々の、また他にもいっぱいいらっしゃる、礼拝に集っていらっしゃる方々が、本当に皆様方の祈りと働きかけで、教会人ともに集っていてくださること、御霊によって生きて歩む結果だったなと思っております。そんな中で、今日子どもたちはサムエル幼稚園の卒園児たちで、しかもサムエル国際キリスト教学園6年目ですが始まって、その全部在校生で、西村先生校長だけは福山伝道所のクリスマスであちらに行ってらっしゃいますが、本当に教会挙げての働きの身であるなと思っております。そんな中で、今日は神の御子イエス・キリストのお誕生と聖霊について、今日は御言葉から短く一緒に味わいたいと思っております。一番目のポイントがお手元に説教のアウトラインにありますように、三位一体の神ということです。読んでいただいた聖書のマタイの福音書1章ですが、第1番目の三位一体については、一番マタイの福音書の一番終わりの28章の言葉で、最初にお話したいと思います。すべてマタイの福音書から話したいと思いますが、どうぞ聞いてください。いちいちお開きにならなくてもいいですが、 復活のイエス様が言われたお言葉です。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授ける。先ほど洗礼式の中で読んだ言葉です。父と子と聖霊の御名によってという、ここに父なる神、子なる神、聖霊なる神の三つのお名前が出てきます。市民クリスマスでクリストファー・サン先生が初めての人にたくさん集まられた、初めての方々に対象に三位一体のお話をされたんです。で、私は本当にこう驚くとともに、ストレートにはっきりとこの初めての方に三位一体のことを話しされて、非常に先生の力強い霊的なこの祝福される秘訣をそこに学びました。聖霊は人格を持った神であり、そして神様が父と子と聖霊という三つのこの威嚇を持っておられる。で、神様のことを人格とは言わないんですね。神様のことをね、こう言うじゃないですか。神様はこんな人だ、ね、でちょっと言葉にね間違いがあるんですね。神様はこんな人ではないんですね。でもおっしゃりたいのはね、神様はこんなお方ですということを言いたいんです。神様が私たちの人間に霊を与え、私たちに心をくださった。私たちが人としての霊を持っているのは、神様が我々に似たものとして人を作ろうと言われた。神様はただ一人の方であるのに我々にとおっしゃったんですね。創世記の最初に、天地創造の時に我々は我々に似たものにと、我々っていうのは誰が誰に言った言葉だか、父と子と聖霊の三つの霊的な存在を持っていらっしゃるただ一人の神様が、この創世記の最初の言葉の中に、神様ご自身のお言葉の中にあるわけですね。で、神様は愛であるというのは、神様は愛の交わりをしておられるということで、神様は単独の存在ではない。ただお一人ではあるけれども、三つの威嚇、人格と言わないですね、威嚇を持っていらっしゃる。で、そのことをこの聖書は語っているんですね。で、人間の理屈で言うと三つのこの霊的な存在でありながら、本質において、力において、栄光において同質同等である。で、このことをが聖書の基本的な、聖書の神様の自己紹介なんですね。で、このことを本当に私たちはこのイエス様の、復活のイエス様のお言葉から見るんです。今日も父と子と聖霊の何によってバプテスマを授く、私の何に入れるというあの言葉は、父と子と聖霊のお名前の中にあなたを加えますよという意味なんですね。で、父と子と聖霊という三つのこのお方が並列で書かれている。つまり父なる神も子なる神も聖霊なる神も同じ神であられる。これが復活のイエス様のお言葉です。で、実はイエスは神の子であるが神ではないという教えがとっても広く広がっていて、で、それに対して教会は、いや、イエスは神の子であるが神であるということを初代教会でも聖書に基づいて議論されて、結果的にイエスは神、聖霊も神、父なる神、そしてこの三つのペルソナ、ラテン語のペルソナですね、これがいわゆる英語のパーソンになるわけですね。 これが私たちはこの威嚇と位、3つの位の人格の核、威嚇を持っておられると日本語で言ってるんです。このことが英語でトリニティという三位一体ということが聖書の教えであるというのは初代教会で確立したんです。でなぜ三位一体という聖書にない言葉を使い始めたのかというと、そういう間違った教えが広がったからです。だから確かに聖書に三位一体という言葉はないんですが、父と子と聖霊という神様が三つのパーソナリティを持ったお方である、しかもただ一人のお方である、これが聖書の正しい神様の自己紹介を告白するのが三位一体という言葉なんです。でこれから外れると異端になるんです、カルトになるんです。でずっと2000年近くなってきて、アメリカで1800年代にこれがまた再びこの異端が復活したんです。それが物見の塔エホバの証人なんです。たくさんの人がこれこそがキリスト教で教会で三位一体を言ってるのは間違いですよというふうに、こう教会やクリスチャンの近くにいる人々を誘い込むのがエホバの証人です。クリストファー・サン先生が日本で岡山市民会館で三位一体を強調されたのは本当に私は正しいと思います。教会は言われっぱなしじゃなくて、三位一体を言わないのはキリスト教ではありませんってこと、もっとクリスチャンでない方に言うべきですね。私はそう思いました。で今申し上げたようなことで、この聖霊は神様である、それがこの箇所ですね、このことをですね、3章を見ていただきましょうか。マタイの福音書の3章、ここを開いていただきますと、3番目のポイントを最初に言ってしまいましょう。順番を変えますと、3章の16節、こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。でイエス様が洗礼を受けた時に天が開いて、神の御霊が鳩のように、だから鳩そのものがパタパタッと降りてきたんじゃないんです、ようにですからね。聖霊という方は目に見えないお方ですから、風のに例えられたり炎に例えられたり、あるいは水に例えられたりするんです。ここでは鳩のように例えですね。でこのお方が父なる神様が天から声を出して、そして子なる神イエス様がバプテスマを受けられた、ちょうどその場面がここにあるんですね。で礼拝の終わりに父と子と聖霊の御名によってこの祝福があるようにという祝福の祈りは、実は同じように三位一体を表す言葉です。使徒パウロの言葉の祈りが、聖書の祈りが用いられて世界中でずっと祈られています。そんなわけで三位一体の神を信じないキリスト教はありません。あれば統一教会だったりエホバの証人だったりモルモン教ですから、皆様気をつけてください。同時にこの三位一体の神様について聖霊のことも見たわけですが、この聖霊がイエス様の洗礼の時に天から下ったということです。イエス様はそれまで聖霊を持っていらっしゃらなかったか、宿していらっしゃらなかったか、私はそうは思いません。最初から イエス様は後で見たいと思いますが、聖霊と共におられます。もともと聖霊によってお生まれになったわけです。ところがここでイエス様が洗礼を受けになるとき、聖霊が鳩のように下られたか、ここには一つの大きな意味があります。もともとバプテスマのヨハネという人はイエス様の半年前に親戚のザカリアという祭司とエリサベスという年老いた夫婦から生まれてきたんです。ここにもう処女降誕の前に一つの大きな奇跡があったんです。この時ザカリアは自分が父親になるということを天使から聞いて信じられないで、そのことで推しになりました。一時的に。でも名前をヨハネとつけなさい、ザカリアの名前を名跡を継がないでヨハネにつけなさいと言われた通りに、生まれてきた子供に名前をつけた時にもう一回口が聞けるようになった。不思議なことが起こってエルサレム中の噂になったわけです。で、この評判になったこの出来事がありましたが、そのヨハネが成長してイエス様に洗礼を授けるようになったんです。で、このバプテスマのヨハネと呼ばれる人物のところに続々とですね、ユダヤ、イスラエル全国から人々がやってきて、ヨルダン川で洗礼を受けてた時にイエス様がやってきて、私こそあなたから洗礼を受けないといけませんのにと、このちょっと前に書いていらっしゃる、書かれてある。そうするとイエス様は、今はあなたから受けさせてほしいと言われた。で、バプテスマのヨハネはイエス様のことを指さして、あなたこそ生きておられる神の御子キリスト、つまり神の子羊ですと、生贄となって十字架の上で私たちの身代わりに死んでくださる、子羊のように死んでくださるお方だということを予告したんですね。で、洗礼をイエス様の要望通りイエス様も受けられたんです。それは後から続く私たちが洗礼を受けることを模範に示されたからです。さて、ここでイエス様はこの時聖霊を、鳩のように下ってくる聖霊に覆われたというのはどういうことかというと、これはね、イエス様が公の働きをなさる時のイニシエーションのようなもので、この時装備をされたわけです。この後ね、イエス様はまだそれまでは赤ちゃんの時、12歳の時のことしか聖書に書いていないのに、いきなり33歳半ばで登場されるんです。再登場されるんです。で、この時もう一回イエス様が、いきなり成長したイエス様がみんなの前にお姿を現して、そしてバプテスマのヨハネから洗礼を受けたんです。この後ね、イエス様は荒野で悪魔の誘惑を受けます。そこで何が起こったか、彼は教え始められたとあるんです。イエス様が洗礼を受けた後、教えられる、公に神の国の福音のことを人々に教え始められるんです。その準備のために聖霊が特別に下られたというんです。そのことをね、カペナムというガリア湖のすぐそばの町で、港町で、そこにあるシナゴグ、ユダヤ教の街道でイエス様がイザヤ書61章の巻物を開いてお読みになったんです。そこに何と書いてあったか、主の霊が私に臨んだ、これは主が私に油を注いで貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、主の恵みの年を告げさせるためだった。ここをお読みになって、イザヤ書61章でしょ、お読みになって、その後こう結ばれたんです。この言葉は今日あなた方が耳にしたこの日に成就した。旧約聖書に書いてあったイザヤの予言は今その通りになった。つまり私によって、イエス・キリストによってと言われたんです。 それは私に油、聖霊を注いで、油にも、聖霊は油にも例えられます。貧しい者に福音を述べ伝える。大体ね、救い主という言葉はメシアと言いますね。今晩もメサイアが歌われますね。これメシアから来ている言葉ですが、このメシアという言葉は油が注がれるという意味を持っているんです。王様になるとき油を注いでもらう。今日洗礼で水を注いだようにね、油をオリーブ油のものを注ぐんです。あるいは祭司になったり預言者になるときに油を注ぐ。イエス様は王様であり、永遠の王であり、永遠の神の言葉を話す方であり、私たちの代わりに父を彼らをお許しくださいと祈ってくださる祭司をされた方ですから、永遠の祭司、預言者、王ですからメシアなんですよ。そんな意味でこのメシア、ヘブル語を当時のイエス様の時代の世界の共通語のギリシャ語で言うとクリストス、これがキリストと訳されているんです、ね、イエスはキリスト、すなわちメシアである。エホバの証人の方は何を勘違いしていらっしゃるか。いや、最初から間違いを教え込まれていらっしゃるので、お気の毒というほかないんですね。さて、このようにイエス様は聖霊によって聖霊を、洗礼を受けて聖霊に覆われてお働きを始めました。そして神の国の良き訪れを述べ伝え、弟子たちを招き、そして弟子たちを全世界に送って、今やそのイエス様のおっしゃったことが世界中に実現しているわけです。だから2000年も経って、最初ユダヤの片田舎の本当に漁師たちや無学な弟子たちだけだったのに、全世界に出て行って全ての作られた人に喜びの訪れを伝えなさいということが実現しているんです。すごいですね。これが神様のお働きでなくて何でしょう。イエス様が神様でなくて一体どう説明したらいいんでしょうか。さて、今2つのことを話しました。三位一体のこと、イエス様が聖霊によって洗礼を受けたの、洗礼の時に聖霊がさらに与えられた意味。でも最初の聖霊によるイエス様のお誕生のことを見てみましょう。今日読んでいただいた一章の20節です。この一章の20節の終わりに、その胎に宿っているものは聖霊によるのです。イエス様は神様だということは、実はヨハネの福音書で、ヨハネは初めに言葉ロゴスがあった、言葉は神であったと。神は、この言葉は神、父なる神と共に初めからおられた。この初めというのは時間のない初めなんです。いえ、時間もお作りになったんです。このお方はによって全てのものが作られた。時間も空間も作られたんです。宇宙も時間も作られた。永遠から永遠まで神であられた父、子、御霊の愛の交わりの中で、神様の大事な似たものとして作られた人類が、天使が堕落して悪魔となって人間を惑わしたので、その人間を救い出すために行ってくれるか、一人子をこの地上に神であるまま人としてお送りくださった、それが神の御子イエス・キリストのお誕生です。神でありながら同時に人となられた。 聖書は他の箇所であらゆる点において兄弟たちと同じようにならなければならなかった、人として生まれ成長し伝道を始められた、そして十字架で死んで復活される、その全ての段階で聖霊は大事な役割をしておられます。誕生は聖霊によって宿った。ルカの福音書では御使いガブリエルの言葉が紹介されています。聖霊があなたに臨み糸高き肩の力があなたを覆うでしょう。で、その結果イエス様は罪を持たないで人として生まれてくださいました。最初の人アダムとエバがエデンの園で神様に背いたために生まれながら罪を持って生まれるようになりました。そのアダムの罪を引き継いで生まれてくる、どんな可愛い子もそうです。生まれながら罪と悪に傾く傾向を持っています。でもイエス様は聖霊によってマリアに宿られたので、イエス様は罪を持たないで人となって来てくださいました。そしてイエス様は生涯ずっと聖霊が共におられ、罪を犯さないで、ただ一人の罪を犯さない人として歩まれました。その聖霊によってイエス様が罪のない生涯を送り、だからこそ罪のない方が十字架にかかって死んでくださったので、私たちは罪があるのに罪がないもののように見てもらえるんです。ヨハネの証人の方は気の毒ですね。イエスの十字架は信じるんです。でもイエスが神であることは信じないために、このお方の十字架で流された血潮の効果効力を確信できないんです。私がまだ罪があるのにどうして罪がない神の子として受け入れられるのか、それが私の代わりに死んでくださったイエス・キリストが神であるからこそ保証されるんです。そのイエスが神ではないということになると確信がない。だから一生懸命伝道するんです。自分の力努力によって伝道することによって自分が天国に入れてもらえると思ってるんです。そう教えられてるから、だから熱心なんです。クリスチャンは違うんです。最初からもう罪は許されてる、なぜならイエスは神であるから、人であるとともに神であるから、私の罪の許しはもう確かなんです。絶対的に天国に行けるんです。保証されているんです。こんな素晴らしい救いをいただいたら黙っておれない、自分の独り占めにしておれないから伝えたい。これがクリスチャンがイエス様を人に伝えたいという動機ですね。だから同じようにイエス様を伝えても動機が違うんです。自分の救いのために努力のために伝道しているエホバの証人の方があんなに熱心に伝道しているとしたら、私たちはそれに負けないような本当に純粋な動機で伝道しても当然じゃないでしょうか。遠慮しすぎないようにイエス様を紹介するのに本当に作り笑いではなくて本当に心から確信を持ってイエス様をご紹介したいですね。イエス様のことを知らないで神様の前に裁きの座に立つ人がいらっしゃったら本当に申し訳ないですから、イエス様がなぜ聖霊によって宿られたか、これは完全な確かな罪のない身代わりとなるためでした。さあ終わりたいと思います。イエス様は神ではなく人間に過ぎないと考えるのは間違い、また人間であると同時にこの神様で人間性はあんまり強調しないというのも間違いです。神であり同時に人であるこの方が人として成長されました。 幼子はますます成長して強くなり、知恵に満ちた。イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、神と人から愛された。何よりもイエス様が父なる神様から愛されたのは、聖霊にお宿し、聖霊に導かれていたからです。イザヤの預言にこうあります。エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。これは知恵と悟りの霊、真理と才能の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。いいですか。イエス様のお生まれになる700年以上前の預言者イザヤの言葉です。エッサイの株から。エッサイって何ですか。イエス・キリストの父マリアの言い名付け、大工のヨセフは家系をたどればダビデ王に行きます。もっと遡ればアブラハムに行きます。千年前のヨセフの先祖ダビデ王、イスラエルのダビデ王、羊飼いの少年ダビデのお父さんがエッサイなんです。ベツレヘムのエッサイという羊飼いのその子に、羊飼いの少年ダビデが8番目の男の子として生まれました。エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの若枝が生えて実を結び、その上に主の霊がとどまる。イエス様が洗礼を受け、聖霊によってお生まれになり、聖霊を洗礼を受けになった。これは知恵と悟りの霊、主を恐れる霊。イエス様の最愛の弟子使徒ヨハネはイエス様のことをこう言いました。聖霊を限りなく与えられた。神であり人であるイエス様が人間としての生活をなさるとき、聖霊を必要とし、聖霊に導かれていたならば、満たされていたならば、もっと罪深く弱い私たちはなおさらそうではないでしょうか。日々罪の力に打ち勝つために、聖霊を私たちのうちにもういただいていますから、信じた時から宿していますから、このお方に満ち溢れていただいて、私たちは日々罪に打ち勝たせていただく。もし罪に犯して間違って失敗しても、聖霊はお前なんか知らないと言って出ていかれないんです。信じて宿してくださった人の心の中に住み着いて、天国行きの保証となっていてください。なんとありがたいことでしょうか。ですからますますこのお方に心を開いて、このお方にハンドルを任せたい。このお方の助けでブレーキを踏んでいきたい。ナビを敷いていただきたい。洗礼を受けた方、今日お一人お一人が聖霊に導かれ、満たされ、日々の歩みをされますように。先に信じている人々が、私たちは御霊によって生き歩む、それを生涯続けたいと思うんです。まだイエス様を信じていらっしゃらない方、求めていらっしゃる方々が、聖霊によってイエス・キリストは主であると告白するのは、聖霊のお助けと導きによります。2008年のクリスマス礼拝がその良いきっかけ、決断の時となりますように。お祈りします。聖霊なる神様、このクリスマスの礼拝を感謝します。イエス様の上にお誕生に働いてください。私たちの信じる者のうちに宿ってくださることを感謝します。残っている罪と 私たちが日々戦えるように導いてください。聖霊をお与えくださった御子イエス、イエス様を救い主として送ってくださった父なる神の大きな大きなご愛を感謝します。一人子をくださる父なる神の愛によって永遠の命をいただいて、安心して地上の生涯を歩み、天国であなたのもとに帰りたいと願います。今日イエス様を求める、信じる願いが起こされますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。